もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
26歳です。
26歳、はい、まだ一人ですね。結婚してない。
はい、してないです。
ということはお父さんお母さんと一緒に住んでんの？
え、二人で、あの、恋人と暮らしてます。
恋人と二人で。恋人は何歳？
26。同い年です。
同い年。はい、わかりました。それでどんなあれですか？
今後の生き方について相談がありまして、
はい、
小さい頃からのあんまり得意なこととかがなくて、
はい、
周りの同級生みたいにその将来何人かになりたいとかそういう明確な展望とかなく、のんきに生きてきてしまって、今何の能力もない人間になってしまって、
はい、
この先どうしようかなと行き詰まりを感じているところで、
うん、
何か助言いただけたらなと思いまして。
得意なことがないって言いましたけど、不得意なこともないってことはないの？
あ、そうですね。あの、絵描くのは得意でした。
うん、絵描くのは得意って、そこのことをしっかり分かってるって大変なことですよ。世の中には自分が何が得意か何が不得意かってことが分からないで、
はい、
30近くまでなって、
はい、
もうただただだらだらと周りの顔色を見ながら生きてるって人がいるわけですから、
はい、
行き詰まりを感じてるっていうこと自体が、
はい、
立派なことですよ。
ああ、
行き詰まりを感じていながら何にも分かんないで生きてる人いないんだから。もう一つ、あなた能力がないって言って言いましたね、さっき。
はい、
だからこれも逆から言えば、
はい、
自分は何が能力がないのか何が得意なことがないのかって分かってるということは、
はい、
立派なことなんですよ。だから絵描くのが好きだったっていうことがもっとそれでいいじゃないですか。
はい、でもそれを自分でその分かっていながら、
うん、
その道に進むための努力とかせずに、
うん、
だらだらとここまで来てしまったことに対する後悔も大きくて、
うん、むしろあなた今将来何になりたいかとかそういう行き詰まりを感じたっていうけれども、
はい、
本当に行き詰まりを感じてるのは、
はい、
この26歳の男性と同棲してることじゃないんですか？
はい、いや、それは特に感じてないですね。
感じてない。で、26歳で、
はい、はい、
結婚しちゃえばいいと思うんだけれども、なんで結婚しないわけ？
まあ、ちょっと言ってしまうとそんなに好きでもない。
ああ、そうだからそれを言ってるわけ。
ああ、
あなたは原因を履き違えてんだよね。
原因、
うん、要するにあなたは最初に言った自分が何が得意かってことがわからないで行き詰まりを感じてるっていうけれども、
はい、
そうじゃなくて本当にあなたが行き詰まりを感じているのは26歳の男性との関係で今の生活なんじゃないの？
ああ、生活。同棲を始めるきっかけになったのは、
うん、
まあ、向こうが誘ってきて、
うん、
まあ、私もその通勤時間短くなるし、
うん、
まあ、家からも出たかったからちょうどいいなぐらいの気持ちで今一緒に住んでるだけで、
うん、そこなんだよね。今言ったことが全ての原因ですよ。
ああ、
つまりこの男性が好きだからこの生き方を選んだんではなくて、
はい、
家を出たかった、そのためにこの男性が都合いいから家を出たと。
ああ、そうですね。
その安易な人生の生き方の結果が今のあなたの悩みなんじゃないのかな、
うん、はい、安易っていうのは本当にその通り。
あのね、人生はきついんですよ。 安易な人生を送る人っていうのは必ず地獄に行くんです。
そうですね。
あなた地獄へまっしぐらに進んでんですよ今。
はい、
いいですか。
はい。
あなたは本来親から自立するという時期に来ていたわけ。
はい。
で、親から自立という人生の重大な課題を逃げたんです。
はい、はい、そうですね。ずっと逃げてますね、いろんなことから。
うん、もう分かってんじゃない。ずっと逃げてんだよ。
はい、そうですね。
うん、だけどそれでもたまたま家を出たいから出てしまって、今になって同性にも疑問を持っている。どうしたらいいでしょうっていうことですね。
はい。あと、あの、私、あの、一応かろうじてその仕事にはついてるんですけど、
うん、
仕事ができなくて孤立してるので、もうやめようと思ってて。
ああ、なるほどね。
なんか役に立つ資格とかも何も持ってないし。
それで今行き詰まりを感じてるっていうことね。
はい。どうやって生きたらいいのかわからないです。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので、この行き詰まりをどう乗り越えたらいいかというきっかけを教わってみてください。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
結論から申しますとね、はい、あなたの中にコンプレックスっていう土壌があるんですね。
あ、はい。
その上に劣等感を作られたんですね。
はい。
で、今日のあなたの相談の根本的にあるものが、もしこうだったら、
はい、
違ったんじゃないかなっていうことを比較しながら考えていただきたいんです。
はい。
まずですね、あなた氏がおっしゃったね、相手がですね、誘ってきたって言ってましたね。
はい。
それが自分のコンプレックスを癒してくれたんです。
ああ、はい。
そこはコンプレックスです。
うん。
で、ふっと自分が彼の気持ちで自分は少しでも優位に立ったわけですね。
はい。
ところが彼があの勇気、誘ってきた勇気はあるけれども、結婚っていう話は持ってきていますか？
いや、ないです。
そこであなたはね、初めて落ち込んで比較なんです。みんなこのぐらいに同棲した場合には相手から結婚しようと言ってくるはずだと。
はい。
比較ですよね。
はい。
それは劣等感です。あ、彼、あれほどね、同棲しようって言った彼が、
はい、
なぜ今言ってこないんだろうかと。
うん。
言ってくれないってことは、私の何かが足りないんじゃないかと。
うん。
他人を比較して劣等感を作っていったんですね。
はい。
だから、コンプレックスが始まって劣等感に来て、今、どうしてかわからないと。
はい。
で、彼が好きではない、嫌いではないを抜きにして、
はい。
誘ってきたってことは、
はい。
まんざの気持ちじゃないでしょ。で、自分の本当のコンプレックスを癒してくれるじゃないですか。だからその時点で、この人を好きだと私は思ったと思います。あ、いいなって。
うん。
いいなと思っていたんだけど、なかなかその平行線が合わない。そこであなたは、うん、なんてでしょうね。焦り？
うん。
が来たのが、今日の電話のほんの小さな要因ではないかと思うんですけど、どうですか？
なんかあまり自分では考えたことなかったので。
うん。
私自身もそんな結婚したいっていう気持ち、全然ないですし、とにかく今その仕事どうしようとかそういう方に、
そうですか、
頭が、はい、いっぱいで。
じゃあ、あなたのことはそうしましょう。でもあなたの中で矛盾があるんです、すごく。
はい。
というのは、生き方が自分らしく生きたい、はい、でも恋人と一緒にいるんですよね、同棲して。
はい。
でも言葉の中に、私のんきで生きてきたんですっておっしゃってます。
はい。
のんきって言ってる割には何の取り柄もない人間になってしまってという他人の評価があるんです。
うん、
矛盾してませんか？
そうですね。
ね、のんきだったら他人の評価はないですよね、みんなとかって。
で、あ、
自分らしく生きようと思ったら、どうせしてもいいじゃない。
うん、あ、
自分らしく生きてるじゃない。
はい。
で、のんきって言うけど、のんきではないんですね。のんきと思いたいというあなたの自分の心の解釈、その方が楽だから。
はいはい。
これだけ矛盾があるんです。
はい。
で、なぜ人間は矛盾で生きるだろうかって。
うん。
自分で自分を癒すしかないんですね。
はい。
だから間違えてしまったら、いやこれはあの人が原因で失敗したんだ、
うん、
こうなって失敗は認めたくないんです。
はい。
行き詰まりとか行き止まりっていうのはもう先がないっていうのは、全て自分がその都度その都度自分の心を楽にする方法で生きてやって、どの道に行きたいなと分からないときにそうなってしまうんです。
はい。
そうそう、また戻りますよ。あなたはいいよ、私は彼とは結婚したいと思いませんとおっしゃいましたね。
はい。
今本当にそうですか？
自分でもひどいんですけど。
はい、いいですよ。
結婚して相手の扶養に入ることで仕事しなくていいならしたいっていう気持ちはありますかね。
それは何パーセントあります？半分ぐらいあった？
40ぐらい。
ということは、好きでもないけれども扶養になって楽になりたいなと思うとかあったときは、時々この彼でもいいなと思ってたってこと？
あ、それはあります。
その時彼が結婚しようって言ってくれたら
答えてたかもしれないです。
ということは、なぜ彼があなたに結婚しようと言わないんだろうと、そこに行くんです、次に。
うん。
そこであなたは自分が納得いく傷がつかない方法で、いや彼とは結婚しようと思ってません、やっぱりもっと技術を身につけて仕事をしたいんですと、ね、うん、切り替わっちゃうんです。
あ、
大事なことは、その彼がどんな彼か知りませんけども、もしあなたがこの彼が私を引っ張ってくれるなと思う気持ちがあったならば、
はい、
私はそれ100あると思ってるんです。というのは、誘ってきたってあなた言ってるんです。
あ、
であなた乗ってるんです、
はい、
乗った次の段階は普通はそろそろ結婚しようかって彼が言ってくるものだとあなたは思ってるはずなんですよ、
うん、
それが一緒に住んでいながらまだ言ってこない、
うん、
今日の人は焦りじゃないですかね。決めてしまって申し訳ないけど
焦りか。
でその性格になったのは、劣等感があなたの家庭で何かあったというのは、加藤先生に伺ってみましょうね。
はい、
どうですか、劣等感って言われて。
多分そっちは主だと思います。
でなんかその都度その都度の課題を逃げるっていう、そうなってしまう小さい頃からの成長の過程で何か気になることってのあるの？
落ちこぼれだったっていうのもあって、自分の欠点とかが、
うん、
その周りの目に触れそうになると、そういう戦いの場を避けてしまうところがあって、
あ、そこが正直言ってまずかったね。
はい。
でも今はそういうことがはっきり分かってるわけですから、
はい、
行き詰まりを解決する道が見えてんじゃないの？
そうですね。
職業も学歴もボロボロだっていうことをさっき言ってましたけども、
はい、
実はボロボロでも何でもないんだよね。今あなた自身が自分に自信がないから、学歴もボロボロ、仕事もボロボロっていう言い方してんじゃないの？
ああ、それもあるかもしれない。
だから自分を知るというその重大なことを、
はい、
きちんと忘れないようにして、
はい、
私は別にボロボロでも何でもないと、
うん、
人生の課題をその時その時で逃げてきた、だからこれからその借金を払っていこうと、
はい、
それで大丈夫じゃないですかね。
はい。
26歳、
はい、
これから素晴らしい人生が待ってますよ。
はい、ありがとうございます。
よろしいですか？
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
地獄への道は善意で舗装されている。